皆さん、今日はようこそ聖学園教会の礼拝にいらっしゃいました。世の中では日曜日はお休みという方が多い中で、本当にようこそいらっしゃいました。日本という国の中では、教会に通うということ、神様を信じて生きるということ、洗礼を受けてクリスチャンとなるということ、信仰者として生き続けるということ、これは結構ハードルが高いことなんじゃないかなと思うんですね。僕も牧師をしていて感じるのは、牧師という働きは教会に行ったことがない人にはなかなか理解されないなということを感じたりするんですね。昨日も土曜日ですけど、幼稚園の行事があったんです。そして夕方にですね、幼稚園の保護者の方がですね、パパ会をやるって、幼稚園保護者の お父さんたちの会ですね、パパ会をやるというので、来ませんかと誘っていただいたんですけど、あ、ごめんなさい、土曜日は日曜の準備があるので、土曜日以外だったらぜひ誘ってくださいというふうにお答えしたんですね。キリスト教の幼稚園で園長は牧師らしいということを知っていてもですね、土曜日は大変なんじゃないかとかまでは、当然知らないだろうなって思ったんです。それでもキリスト教の幼稚園に通わせてくださっているだけあって、お話しすると分かってくださいます。逆に言うとですね、全く教会に行ったことがない、キリスト教の気もよく分からないという方にとってみれば、牧師という働きとか日曜日に教会に行くこと、信仰生活を守ること、なかなか分かってもらうのは難しいんだろうなと思ったんです。それで、改めて思ったんですけども、キリスト教に全く理解がない方の中で、神様を信じて生きるということ、洗礼を受けてクリスチャンとなるということ、信仰者として生き続けるということを理解してもらうというのはなかなか大変なことなんだと思うんですね。もしかしたら今日この礼拝にいらしてくださった方の中にもおられるかもしれません。職場の中で自分だけがクリスチャンだとか、家族の中で自分だけがクリスチャンだとか、この教会に行くということもですね、家の人に理解してくれるのが難しい、またいろいろな工夫もしながらですね、なんとか礼拝に通ってますという方もですね、いらっしゃると思います。教会に行ってるという話をして、あ、そうなのって、それで済めばいいんですけれども、理解をしてもらえなかったり、またバカにされたり避けられたりすることもあるかもしれません。だから神様を信じていること、教会に通っていること、あまり言わないようにして生きているという方もおられるかもしれません。何を隠そう、僕もですね、子供の頃そうでした。小学校に入って、うちが教会なんだよっていう話をですね、友達や先生にしてもですね、理解してもらえないだけではなくて、バカにされたりするんですね。なのでだんだんと教会だという話を言わなくなりました。でも高校生の頃、仲良くなった友達から毎日教会なのって聞かれて、どう答えようかなって迷ったんですけど、その時は勇気を出して、そうなんだって答えました。でそうするとその友達は、自分が教会学校に通っていたことがある近くの教会に通い出して、友達がですね、そこに行ってるというので、僕もその教会の早朝の礼拝に通い出して、その早朝の礼拝のメンバーの中に聖学院大学で教えていらした先生がいて、で、聖学院大学を受けてみたらどうかって、そういう話をいただいたんですね。でそれで、やがてですね、聖学院大学に入って、牧師になる志がそこで与えられていくということになります。なので振り返ってみるとですね、あの時勇気を出して、お前ち教会なのかって聞かれた時に、そうだ、う ちが教会なんだって答えなければですね、僕は今きっとこの場にはいなかったんじゃないか、そう思うんですね。お前ち教会なのかって聞かれたその時というのは、きっと神様が備えていてくださった時だったんだと思うんです。でその時に勇気を出して答えていくということが、実は神様の計画の中に一歩踏み出していくということにつながっていったんだと思うんですね。きっと今日この礼拝にいらしてくださった皆さんにもですね、神様が備えてくださっている時というものがあるんだと思うんです。闇雲にやたら見たらこうクリスチャンです、神様信じていますとやたら見たら言う必要はないかもしれないですけども、でもですね、神様が備えておられる時がある。神様が私たちを、私をあなたを用いて誰かに福音を伝えようとされている、そういう神様が備えておられる時がある。その時にこそ勇気を出すということが私たちにとって大切なんじゃないかなと思います。で今日はですね、聖書の中でキリストの弟子として生きた人の中からアリマタヤのヨセフという人を通して、そのことをですね学んでいきたいと思うんです。今から2000年ほど昔ですね、イエス様の弟子だったんですけれども、ユダヤ人たちを恐れてイエス様の弟子だということを隠していたというのがアルマタヤのヨセフという人でした。でもこの人はですね、ある時点までは自分の信仰を隠して歩んでいたんですけど、イエス様が十字架にもかかりくださった、その尊い命を差し出して私たちを罪からあがなってくださった、その時にイエス様のご遺体を十字架から取り下ろして埋葬する、お墓に納めるということを申し出た、それがアリマタヤのヨセフでした。今の時代ですね、亡くなった方を埋葬するということはですね、別に勇気がいることではないんですけれども、この時代イエス様のご遺体を引き取って葬るということはとても勇気がいることでした。なぜならば人々がですね、イエス様のことを十字架にかけて殺していったからですね。そのイエス様の弟子だということが分かったならば、もしかしたら自分も捕まるかもしれない、もしかしたら自分も殺されてしまうかもしれない、そんな危険を前にイエス様の直接の、イエス様が直接選ばれた直弟子たちでさえも逃げ去ってしまったんです。でもアリマタヤのヨセフという人は、そのイエス様の十字架を前にした時、神様の救いのご計画があるんだということを受け取って、隠れた信仰から俄然表舞台に登場してくるのです。そして神様の救いのご計画を担う人になっていきました。キリストの弟子へとして明らかに生きる生き方へと変えられていったのです。このアリマタヤのヨセフという人がどういう人だったかということについては、4つの福音書の書いてあることを合わせていくと浮かび上がっていきます。まずはこの人、アリマタヤという町の出身だったということですね。アリマタヤという町は現在のイスラエル国の西側、地中海に面したテルアビブ・ヤッファの近くにあった町だったというふうに考えられています。今のテルアビブは港町で、イスラエルの経済や文化の中心地です。 しかも国連はですね、このテルアビブをイスラエルの首都というふうに見なしているほどです。ですので、それだけこう栄えた町の近くにあったということですね。使徒言行録の中にも、そのヤッファの町にペトロが滞在するということも書かれていたりして、昔からこの町はですね、地中海世界の重要な町だったということがわかります。ヨセフはその近くのアリマタヤという町の出身だったということですね。そしてこのアリマタヤのヨセフは身分の高い議員であって、お金持ちだったということが書かれています。大都市近くの町の出身でお金持ちで身分の高い議員だということになると、きっとですね、普段から発言していることとか行っていること、その影響力はとても大きかったんだと思うんです。まあ、いいことを言えばそれだけ反響は大きいと思うんですけど、まずいことを言ってしまったりとか、失言が飛び出てしまったりとかすると、足元を救われる、そんな危険性もあったんだと思います。きっと普段からはですね、下手なことを言って足元を救われないように気をつけながら、周りの人たちとの関係を築いて、議員としての大切な働きを担っていたに違いないと思うんです。そしてまたこのアリマタヤのヨセフはですね、岩に掘った自分の新しいお墓を用意していたということです。なので年齢でいうとですね、そろそろお墓のことが気になりだして、お墓を用意しておかないとなと思って、新しいお墓を用意した、そんな年齢だったのだと思います。このアリマタヤのヨセフは神の国を待ち望んでいた善良な正しい人で、イエス様を十字架刑に追い込んでいこうとする同僚の議決やその行動には同意しなかったとあります。ただ同意はしなかったけれども、明確な反対はしなかった、できなかったのかもしれません。どうしてかというと、イエス様の弟子であっても仲間のユダヤ人たちを恐れて、自分はイエス様の弟子ですということを隠して歩んでいたからです。そんなアリマタヤのヨセフですけれども、イエス様が私たちの罪の身代わりとなって十字架で死んでくださった、勇気を出してピラトのところに行ったというのです。周りの人たちがイエス様のことを十字架にかけよう、十字架にかけようと叫んで、そしてイエス様を十字架へと追い込んでいった、そういう人たちの中でイエス様のご遺体を取り下ろすということは本当に勇気がいることだったと思います。でもこのアリマタヤのヨセフは心の中では本当はイエス様の裁判の時に勇気を出して反対するべきだったと後悔していたかもしれません。でもできなかったんだと思うんです。そうこうしているうちにイエス様は十字架で死んでしまった。この時にアリマタヤのヨセフには2つの選択肢があったと思うんです。一つはイエス様の弟子であるということを隠し続けて、何事もなかったかのように生き続けること、そしてもう一つはみんなの前に出て行ってイエス様のご遺体を引き取って、そして墓に納めていく、そのことによって自分はキリストの弟子なんだということを明らかにしていくという、この二つ目の選択肢です。イエス様の弟子であるということを明らかにしていくという、この選択肢を取るということは、アリマテアのヨセフにとってみればとてもハードルが高いことだったと思うんです。この当時、 ローマにおいて犯罪人とみなされた者の死体は親族によって葬られるということは禁止されていました。特に十字架刑というのはしばしばそのまま野ざらしにされて、その遺体は野生動物に食い散らかされて、やがて骨だけになった時に共同墓地に投げ込まれていたのだそうです。もしもこの時アリマタヤのヨセフが勇気を出さなければイエス様のご遺体は野生動物に食い散らかされてしまっていたかもしれません。まあイエス様のことですので、食い散らかされても復活はなさった元通りになっていたのでしょうけれども、まあ、大変だっただろうなと思うんですね。アリマタヤのヨセフが自分はイエス様の弟子ですということを明らかにして、そのご遺体を丁寧に葬るということによって主のご遺体を損傷から守るということになっていきます。でもそのことによってきっとアリマタヤのヨセフは議員としてのキャリアを棒に振ることの覚悟をして踏み出したんだと思うんです。アリマタヤのヨセフが勇気を出して自分はイエス様の弟子なんだという行動を示したことによって、やがてイエス様が死んで墓に葬られて、それは仮死状態であったのではなくて確かに亡くなられたのだということを見届けることによって、そのキリストが復活をされたんだということの証言へと結びついていくんです。このアリマタヤのヨセフの行動は4つの福音書にすべて書かれています。ですのでこのアリマタヤのヨセフのこの振る舞いがとても大切だったということと、さらにそれだけではなくて彼が最初期の教会を支えていた重要な人物だったということがわかります。最初期の教会を支えた重要な人物だったらからこそですね、このヨセフについて名前が記され、またそのですね詳しい経歴などが記されているということになります。イエス様が十字架の上で亡くなられた、その姿を見届けた後キリストの弟子としてイエス様のご遺体を引き取って埋葬をしていく、そのことによってアリマタヤのヨセフは神様の救いのご計画の中の大切な一部分を担っていったのです。私たちにももしかしたらこの世で生きる中で、あるいはこの日本で、またこの上尾の地で生きる中でですね、クリスチャンであること、神様を信じていること、教会に通っていること、なかなかそれをですねお話しするということが難しいと思う場面があるかもしれません。でもきっと神様はですね、ここぞという時に私たちに勇気を出すということを望んでおられるのだと思うんです。僕にはですね、このアリマタヤのヨセフというと必ず思い出す人があります。それは僕が牧師になって一番最初に葬儀の出席をしたある姉妹のことなんですね。その方はですね、戦後の大変な時代の中で魂の植え替わきを覚えて教会の家庭集会に誘われて教会に通うようになったのだそうです。ただ礼拝に行くには相当の決心と勇気が必要だったそうです。それは神様のことを信じていないご主人が 夫が家にいたからですね。日曜日に教会に行ってきますと言えないんですね。なんとか朝早く起きて食事の準備をして洗濯とか後片付けとか、もう後で文句を言われないように全部済ませておいて、そしてですね、そっとですね扉を開けて、窓からですね、家の中から見られないようにかがんだ姿勢で隠れながらですね、家の門まで行って、門を出たら教会までですね走って通われたんだそうです。で、ご主人はですね、日曜日はお昼くらいまで寝ていることが多かったので、いろいろな準備をして教会に通って、礼拝が終わったら何食わぬ顔をして家に帰っていたそうなんです。で、ある時ですね、やはり洗礼を受けてクリスチャンとして歩み出したいという志を与えられます。で、その話をご主人にしたところ、こう言われたんだそうですね。洗礼なんてとんでもない、もし洗礼を受けるなら離婚する、そんな風に言われたのだそうです。で、そのことをですね、どうしようかなと思って教会の牧師、その当時の牧師に相談したところですね、こういう風に言ってくださったんですね。無理に進めることはできないけども、自分で決めなさいと。電車がレールの摩擦によって前に進んでいくように、人間もいろいろな摩擦によって前進するんですよ、そんなアドバイスをいただいたんだそうです。その言葉によってその方はですね、固い決心をしてご主人内緒で洗礼を受けられたのだそうです。本当は本当にですね、もう隠れる仕方で信仰生活をなさったので、周りの方はですね、そのエピソードを聞いたときに、隠れきりしたんですねって言ったそうです。で、そんなこの姉妹のですね、信仰の歩みがですね、ご主人に分かることになってからですね、ある時この方がですね、大声で子供を叱っていたんだそうです。で、その時にですね、ご主人は、お前それでもクリスチャンかって、そう言ったんだそうですね。内緒で洗礼を受けてずっと隠し通せてると思っていたけれども、でもご主人はそれで知っていたということなんですね。この方はですね、その言葉でですね、きっと知ってくれているんだというふうに思って、だんだんとその願いはですね、ご主人を信仰に導くという思いへと変えられていくんです。そのためにこの方はですね、家庭集会を開くということを提案します。きっとご主人はそのことに反対するだろうなと思って相談してみたところ、黙ってですね、うなずいてくれたんですね。で、毎月その家庭集会が始まるという時に、最初はですね、きっとご主人は会の始まる頃にどっかに出かけていくだろうなと思っていたそうなんですけども、なんとですね、座布団を引っ張り出して一番前で牧師の話を聞くようになったというですね。やがてそのご主人が病気をなさって、そして召される前に牧師からですね、当時の牧師から病床洗礼を受けてクリスチャンとなっていったというんです。このように最初はクリスチャンであるということ、教会に通っているということ、洗礼を受けたということ、そのことを隠すような仕方で内緒にしながら、隠れキリシタンのようにして信仰生活をしていたこの方だったんですけれども、神様から備えられている時があって、その時に自分の信仰をしっかりと証しできるようになって、やがて大切な家族が信仰へと導かれていったというのです。 まさにアリマタヤのヨセフのようなエピソードだなと思うんですね。私たちが今日このアリマタヤのヨセフの歩みから学びたいこと、それは普段は隠れて信仰生活を送るということがあるかもしれません。で、時と場合によりますので、そういうこともあっていいんですね。でもいざという時、神様が証をしなさいと備えておられる時、私はキリストの弟子であるということをしっかりと勇気を出して証をしていくということです。神様が備えた時であるならば、その時に勇気を出した証は神様のご計画の中で用いられていくのです。きっと私たちの口を通して、私たちの隣人に福音を伝えていく、その使命、神様は私たちを招いておられるのだと思うのです。そして今日学びたいもう一つのこと、それは勇気を出すのにはもう遅いということはないということなんですね。アリマタヤのヨセフ、きっとですね、新しいお墓を買わなければいけないと考えた年齢ですので、ある程度年齢を重ねていたのだと思うんです。その時までずっと勇気を出せないでいたんです。だけど神様が備えてくださったその時に勇気を出す、それが神様のご計画の大切な一部を担っていくということになります。だから私たちが勇気を出すということにもう遅いということはありません。洗礼を受けること、伝道をしていくということ、また献身をしていくということ、そこにもう遅いという時はないんです。神様が備えておられる時であれば、いつでも私たちは勇気を出してよいのです。そのことを学んでいきたいと思います。そして今日学びたいことの3つ目、それは私たちが勇気を出すことができる根拠、それは私たちの救いのためにイエス様が命を捨ててくださったということです。今日の聖書の中で描かれているイエス様は、十字架から降ろされて、そのお体を布で巻かれて、そして岩を掘って作られた墓の中に納められたという姿でした。実はこの姿、クリスマスの時にこの地上に来てくださったイエス様の姿と同じなんですね。クリスマスの夜に天を離れてこの地上に来てくださり、石の貝羽桶の中に布でくるまれて寝かされた姿、それが私たちの救いとなるんだ、救いの印となるんだ、それが聖書が語っている出来事です。イエス様は十字架の死の後にアリマタヤのヨセフによって取り下ろされ、そして布で巻かれて岩の墓の中に納められた、それが私たちの救いの印なんだということです。イエス様は私たちを罪の滅びから救い出すためにこの世界に来てくださって、そして命を捨ててくださいました。私たち一人一人が罪の上に滅びる存在なのではなくて、キリストの十字架と復活によって主のものとされている存在なのだ、神のことされている存在なのだ、 永遠の命を受け継ぐものとされている存在なのだ、そのことを私たちに示してくださいました。だからこそ私たちは勇気を出すことができるんですね。この世のどんな困難もそこで終わりではない。私たちにとっての終わり、真のゴールは神様の御国です。そこにおいて永遠の命をいただき、共に死を賛美し続けること、そのゴールに向かって私たちは勇気を出すことができるんです。新しい一週間が始まろうとしています。この新しい一週間の歩みの中にも、もしかしたら私たちが恐れてしまいそうになるような出来事があるかもしれません。信仰を公にすることをはばかられるような出来事もあるかもしれません。でも神様が備えた時が与えられた時には、ぜひとも勇気を出してキリストの弟子であることを証しをしていきたいと思うんです。神様の救いのご計画、そこに共に踏み出していきたい、そんな一歩を今日から歩んでいきましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたが私たちに命を与えてくださり、共にあなたを礼拝したすることによって一週間を踏み出させてくださいます恵みを覚えて感謝をいたします。私たちの人生の歩みの中で、あなたから与えられた、備えられた時があることを覚えます。どうかその時には勇気を持ってあなたを証ししていくことができますように、私たちを支え導いてください。この祈りを私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。